ローマ人への手紙、一章です。ローマ人への手紙一章です。これからローマ人への手紙を学びますけれども、今日のテーマは神の義、ね、シンプルですね。神の義、また正義って言ってもいいかもしれません。で、私たちは前回、使徒の働きの、28章を学びました。そこで一番最後のところですが、パウロがローマにいて神の国と主イエス・キリストのことを述べ伝えたというところで締めくくられています。彼はずっとローマに福音を述べ伝えたいと切に願っていたんですね。けれども、パウロの一行が、そうですね、その願いが今ここのこの使徒の働きのところで叶えられているわけなんですね。そしてこの28章の学びのところで、私たちはローマに行く前に約 60km ぐらい離れたところから兄弟がローマからやってきました。まだローマに行くその60キロ手前のところでですね、兄弟がローマからやってきて、パウロが心を励まされたということが書かれています。それは28章の15節のところを見たら、励まされたというふうに書かれています。で、なぜこのように兄弟たちがパウロを慕っているのか、またパウロが励まされているのかといいますと、もうすでにこのローマにいる兄弟たちに対してパウロは以前手紙を書いていたんですね。で、その手紙が今から学ぶローマ人への手紙になるわけです。で、彼はこの手紙を第3回目の宣教旅行においてコリントにいた時に書いています。エペソにおいてパウロが、驚くべき、宣教を行いました。神が、パウロを使ってですね、例えば手拭いで病気が治ったり悪霊が追い出されたりしたところを思い出せるでしょうか。驚くべき御業が起こっていたんですね。で、そのぐらいの時にですね、神様に示されてパウロがローマに行かなければいけない、で、その前にエルサレムを通らなければいけないというふうに示されたんです。そして、まず彼はそのエペソにいるところからマケドニアを通ってギリシャに行き、そのコリントのところで3ヶ月間滞在しました。で、そのコリントのところにある港がケンクリアというのがあります。で、そのケンクリアの港に、教会があって、フィベという女羊がいました。で、その、姉妹にパウロはこのローマ人への手紙を手渡して、そしてローマにいる兄弟たちに持ってってほしいというふうに頼んだわけなんです。で、この手紙を受け取ったローマ人たちですけれども、人たちが赴いていないのにもうすでに教会があったというのが特徴的なんですね。他のところはパウロがこう種をまいて、そして教会が立て上げられたっていうのが、または他あのエルサレムとかユダヤの地域ですと他の人たちが立て上げたっていうものがあるんですけれども、ローマは誰も行ってなかったわけなんですね。なのに教会があるというのが、これが不思議なんですが、その答えとなる可能性の答えですね、答えは使徒の働きの2章にあります。そこを見ると聖霊が弟子たちの上にお下りになって彼らが異言を語っていました。これエルサレムの出来事ですね。そしてその時は五旬節でした。ペンテコステでした。五旬節というのは全世界からユダヤ人たちがエルサレムに集まってきて神を礼拝する日の祭りの一つであったわけですね。ですからそこにあらゆる国のユダヤ人たちが集まってきたんです。その弟子たちが異言を語っているところに集まってきたんです。そしてその中の一人がこう言ったんですね。私たちはパルテア人、メチア人、エラム人、またメソポタニア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレニに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者もいると言いました。そこにローマから来ていたユダヤ人と回収者、ちなみに回収者っていうのは間違えないでくださいね。回収者というのは異邦人です。異邦人だけれどもモーセの割礼、アブラハムに与えられた割礼ですね、あとその他のモーセの律法を守っているユダヤ教徒になった人ですね。それが回収者ですね。その人たちがローマから来ていたっていうんですね。 そしてペテロがその時にメッセージをして3000人が弟子として加えられたわけです。ですからそこにいたローマ人たちが自分たちの故郷に戻って、そして福音を伝えて教会が成り立っていったと考えられます。また、私たちは使徒の働きを学んでいる時にローマから来た有名なカップルがいることを覚えています。アクラとプリクラでしたっけ、
プリスキラ
ですね。アクラとプリスキラですね。そこで天幕作りを、パウロと共にしていたというところがあのコリントのところでですね、書かれていましたけれども、その彼らがですね、この、パウロと共にエペソに行った後におそらく、ローマにまた戻ったんですね。なぜかというとローマ人への手紙の16章に挨拶して、この2人の名前が出ているからなんですね。ですから彼らの働きもあった。そしてローマというのはもうその時の世界の中心地ですから、いろんなこの人がですねこう行き交っているわけで、そのような中にあって、こう教会が出来上がっていったわけなんですね。けれども大事なのは誰一人として使徒あるいは預言者が行かなかったということなんですですね。他の箇所、例えばサマリアの地域でピリポが福音を述べ伝えたらですね、ペテロとヨハネが行ってですね彼らの上に手を置いたとありますけれども、そのようにして教会が立て上げられたのにもかかわらずですね、ローマはそういうことがなかった。そこでパウロはですねこの福音を携えてローマに行きたいと願ったわけなんです。で本当にこの福音を伝えたいっていうふうに強く願っていたんですね。なぜかというとあまりにも素晴らしいからなんです。あまりにも栄光に富んだ、祝福に満ちた福音だったので、そのことを伝えたい、それで手紙を書き始めたんです。でその手紙を書き始めたら福音のその全容をですね彼は、書き上げてしまったわけなんですね。もちろん意図的に書いたんですけれども、それほど素晴らしかったのですね。彼はこの、今日のテーマにもなっている神の義が福音の中に掲示されていると言ってですね、信仰によって掲示されるんだというふうに彼は言ってますが、そのことについて延々と11章の終わりまで書いてしまっています。11章の終わりにまで書いているんですね。そして12章からはその中に現れている神の憐れみに従って、あなた方は自分自身を神に生ける供え物として捧げていきなさい、つまり献身です。その献身をどのように具体的にしていくかということについて12章以降に書いて、そしてまた15章で私が、この福音を伝えたのはこういう理由だとかって言ってこう挨拶をして終わるっていう手紙になっていますね。ですからこのローマ人への手紙のテーマは信仰による義と言ってもいいかもしれません。信仰による義ですね。それでは一節から読んでいきたいと思いますが、どの手紙の中にもあるように挨拶からパウロは手紙を書き始めています。けれども、福音を伝えたかったんです。パウロはそれで挨拶をしている中でこの福音は一体どういうものであるかという内容を書き上げています。7節のところの後半ところですが、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますようにとありますね。ここで挨拶が終わってるんですが、1節から7節までなんとギリシャ語では一文になっています。一文になっています。それほど彼は内容を、こう盛り込んでいるわけなんですね。それでは1節を読みましょう。神の福音のために選び分けられ人として召されたキリストイエスのしもべパウロ。パウロは自分のことを人として召された、またしもべであると言ってますけれども、神の福音のためのしもべである、また人であると言っています。福音というのは私調べたんですけれども、単純に良い知らせということですね。イザヤ書にも出てきますね。良い知らせという言葉が出てきます。でこの良い知らせが神のものである、神の福音であるということなんですね。私たちが神のことを考えるとき、また信仰を持っていない人たちが神のことを考えるとき、それは、恐ろしいものとか否定的な、この知らせというのを考えてしまいがちですけれども、決してそうではない。神にこそ良い知らせがあるということですね。その祝福がですね神のものであるということをパウロは今ここで神の福音と言っているわけです。そして具体的に次に述べています。この福音は神がその預言者を通して 聖書において前から約束されたもので、巫女に関することです。巫女は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中からの復活により、滞納によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストです。パウロは神のものであって、そして福音は巫女に関することだ、3節ですね、巫女に関することだって言ってます。福音というのはイエス・キリストそのものであるということなんですね。マルコによる福音書の1章の1節には、神の子イエス・キリストの福音の始めとあります。イエス様こそがですね、福音だって言ってるんですね。そしてパウロはこの2節において、この福音が預言者たちを通して聖書において前から約束されていたとありますけれども、この旧約聖書ですね、たくさんのことが書かれていますが、突き詰めるとキリストあるいはメシアという一個の人格について語っているわけなんです。千年ぐらいの壮大な歴史の中で、いやもっとありますけれども、モーセが書いたわけですから、だいたい紀元前の1400年かそのくらいですね、そのくらいに書いたわけですね、モーセが、その、このそしてマラキが500年ぐらいですから、紀元前の1000年ぐらいですね、1000年ぐらいのこの壮大なこの長い期間をかけてですね、そしてこの新約聖書です、新改訳の聖書ですと1439ページありますね。この書物がですね、たった一人のメシアという存在について描いているわけなんです。地上にいる人間の中で誰一人このように詳しく、しかも前もって説明された人はいません。ブッダ出てきましたよね、モハメッド出てきました、でも彼らについて前もって予言した人はいないし、またこれほど長い書物をですね、長いページを割いてですね、語られているのでもありません。ですからイエス様がこのように言われました。あなた方は、ユダヤ人に対してですね、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています、その聖書が私について証言しているのですと言われたんですけれども、前もって約束されたわけですね。これはすごいなと私は思います。で、今旧約聖書の学びをしてますけれども、本当にあらゆる出来事の中で、また言葉の中でイエス様のご人格、どのような方であるかということが描かれているわけですね。そしてパウロは次にこの3節と4節のところですね、3節と4節のところでイエス様には2つのご性質があるということを表しています。肉、つまり人間の性質と神の御子、つまり神のご性質、人であり神であるということを話しています。人間としてはダビデの子孫としてお生まれになりました。ダビデが自分の宮殿にいて、そして神様の幕屋があったときに、彼は神様、私がこのような素晴らしいところに住んでいて、そして神様がこのようなところに住んでいるというのはちょっとこれは良くないって言ってですね、神殿を作りたいというふうにナタン、預言者ナタンに話したときにですね、預言者ナタンは神様から言葉をいただいて、ダビデは作ることはできない、なぜならば彼は多くの血を流したものであるから、しかし彼の王座に、メシアを送ろうと言ったんですね。彼の王座が永遠に固く立つようにしようというふうに神様がおっしゃられたわけなんですね。ですから、ダビデの王座からメシアが現れます。そしてダビデを先祖と持つ人が自分がメシアであるという候補者の一人になるわけなんですね。ですからマタイによる福音書はダビデの子、アブラハムの子孫、 イエス・キリストの系図となっています。新改訳聖書ですと、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図となっていますけれども、それは、言語を見ますとですね、The Son of David って、まあ、英語で言ってしまっていますけれども、ダビデの子っていうのが始まってくるんですね。なぜかというと、ダビデの子がイエス、あのメシアなんだということなんです。ですから、あのマタイの福音書にたくさん出てくる言葉が、ダビデの子よっていう言葉があります。それはメシアである方よっていう意味なんですね。ですからここで、肉によればダビデの子孫として生まれと書いてあるわけです。そしてこの方は人であるだけではなくて、神から生まれた方、つまり神ご自身であるということを示されました。でこのことも預言者によって前もって告げられているんですね。有名な箇所ですが、イザヤ書の9章の6節です。一人の緑子が私のために生まれる、一人の子が私たちに与えられる、その主権はその方にあり、その名は不思議な預言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれるですね。また、詩編の、2編によりますと、今日私は、あなたを産んだというですね、神ご自身が、この御子を持っておられるという予言があります。このようにして神の、神であるということが復活によってですね、死者の中からの復活によって示されたということです。ですからイエス様は人であり神である方であり、ですから福音だということですね。神と私たちとの間にある大きな溝を埋めてくださっている方がイエス・キリストであり、そのこと自体がですね、福音なんだということです。そしてパウロは御子のことを主イエス・キリストと呼びました。これにはそれぞれ意味があります。主というのは立場ですね。自分の人生の一番になっている存在、また中心となっている存在が主であって、私たちがイエス様を人生の中心にお迎えするときに、この方を主と呼ぶことができるわけです。ですからこの方を人生の中心に置いていない人はイエス様を主と呼ぶことはできないわけですね。そしてキリストというのはメシアですね。油注がれたものという意味ですけれども、先ほど説明しましたように、この旧約聖書においてもう一つにつながかれていることはですね、このメシアの油注がれた方、この人間を救済する方が現れるという一つのテーマが連なる。例えばアダムとエヴァに対してですね、この女の子孫がこの蛇の頭を砕くの頭をですね、子孫の頭を砕くというところから始まってですね、またカインとアベルがいます。カインがアベルを殺しましたよね。血が流されましたけれども、同じようにイエス様が妬みを買ってですね、殺される。そしてノアがいてですね、そのノアの箱舟を通してですね、イエス様がもうずっとですね、もうずっとメシアっていうこの一人の存在についてですね、語っているわけですけれども、そのことについてこのメシアという存在がいてですね、そして具体的に多分ダニエル書にはですね、油注がれたものメシアですね、そこを見るとメシアっていう言葉が出てきますね。このメシアというのが、ですから福音書は結局何かというと、イエスがメシアであるということを主張している、告白している書物になるわけなんですね。名前はただ一つ、イエスなんですね。これは主は救いという意味です。ヘブル語ですとヨシュア、ヨシュアになります。あのヨシュア家のヨシュアと全く同じですね。イエス、主は救い、ヤーウェは救いという意味になります。そして5節をご覧ください。このキリストによって私たちは恵みと使徒の務めを受けましたですね。パウロは、使徒という大きな権威がある務めの前に恵みっていう言葉をつけているのが素晴らしいと思います。彼は使徒というされるには最も値しない人間である。なぜならば神の教会を迫害したからだと言っています。けれどもだからこそ神の恵みを伝えることができる人なんだと彼は言っているわけなんですね。値しないものが神の祝福を受けることができる。でから、恵みと使徒の務めと言いました。それは皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためなのです。あなた方もそれらの人々の中にあってイエス・キリストによって示された人々です。このパウロからローマにいるすべての神に愛されている人々、召された聖徒たちへ。パウロはここで あらゆる国、またすべてのという言葉を繰り返しています。すべての人にこの福音が述べ伝えられるんだよということで、特定の地位を持っている人を神が選んだり、また特定の性格の持ち主を選んだりするのではなくて、主の皆を呼び求めるすべての人を無差別に召してくださるということなんですね。で、これがパウロが手紙の中全体において強調している一つになっています。で、これを繰り返し、彼は話しています。私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように、他の手紙でも使っている挨拶ですけれども、このギリシャ人の挨拶とユダヤ人の挨拶を組み合わせているんですね。恵みはカリスで、これはギリシャ人の挨拶で、平安がシャロームですね。これはヘブル語ですね、ユダヤ人の挨拶です。で、これが、恵みと平安という順番になっていることがとっても大切なんですね。神の恵みを知った者のみが神の平安を知ることができます。私たちが救われた時に神との平安を、平和を持つんですね。神との平和を持ちますけれども、必ずしも神の平安を持っているわけではないんです。自分が失敗した時、逆境が押し寄せた時ですね、私たちの心は動揺しますけれども、それはなぜかというと、自分の行いによって、何らか自分が原因によって神様の祝福が変わってくるというふうに思ってしまうからなんです。けれども、そうではなくて、神の恵み、一方的な神様の働きに基づいて私たちが祝福が与えられ、そして義と認められるというのが恵みなんですね。ですから、それの恵みを知った時に初めて神の平安、安定した神様との関係を持つことができるわけです。上に上がって下に下がって、上に上がって下に下がってということではなく、いつも神様に支えられたですね、生活を歩むことができる。つまり神の平安を持つことができるということなんですね。ですから、恵みと平安があなた方の上にありますようにとあります。こうして挨拶の中で福音の内容についてパウロが書き出しましたが、この福音をローマにいる人々に伝えたいという切なる願いを8節から15節までに書いています。まず第一に、あなた方すべてのために、私はイエス・キリストによって私の神に感謝します。それはあなた方の信仰が全世界に言い伝えられているからです。このようにローマ人が信じていたイエス・キリストがローマだけではなくて全世界中に言い広められているということを話しています。私が御子の福音を述べ伝えつつ、霊を持って仕えている神が証ししてくださることですが、私はあなた方のことを思わぬ時はなく、いつも祈りの度ごとに神の御心によって何とかして、今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるようにと願っています。祈りの中で私はその願いを言い表していたということをここで手紙で書いています。これ面白いと思いませんが、神が証ししてくださるというふうに言ってるんです。なんでか分かりますか？彼は祈りの中でのみ神様にそれをお話ししていた。その祈りですね、その祈りが他の人たちに聞かれていなかった。その仲間で一緒に同行していたルカとか他の、人たちが知る由がなかったわけなんです。つまり彼は一人で祈っていたわけなんです。わかりますか？で、これとっても大切ですね。イエス様が三条の説教でおっしゃられましたよね。あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。ですからパウロは、今ここで、神のみが証しすることができると言ってるわけなんですね。私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでもあなた方に分けてあなた方を強くしたいからです。というよりも、あなた方の間にいて、あなた方と私とのお互いの信仰によって共に励ましを受けたいのです。パウロがローマに行きたいのは、御霊の賜物を分け合うためであったと言っています。御霊の賜物です。教会における奉仕とか交わりは、御霊の賜物を用いることによって行われていくわけなんです。私たちの能力や才能、あるいは私たちが作ったプログラムを通して、行われていく、活動されていくのではなくて、 御霊に導かれて御霊が働かれて、行くんだということですね。そうでなければ実が残らないんですね。主が預言者ゼカリアに権力によらず能力によらず私の霊によってと言われました。能力によらず権力によらず私の霊によって、でこの御霊の賜物が用いられるときに、パウロはここで言っているようにその御霊を用いてミニストリーをしている人、世話をしている人も祝福を受けるんだということなんですね。だから自分が与えるだけでなくて自分も受けるんだって言ってるんですね。これが御霊の賜物を用いている時の不思議なことなんですね。自分だけが相手だけが祝福されるんじゃなくて自分もその時に祝福を受けるという、素晴らしいですね。こう人間のこの経済学では、決してありえないことがですね、この御霊の賜物が用いられている時に、こう起こってくるんだということなんですね。この御霊の賜物についてはローマ人の手紙の12章にも書かれてますし、あと第一コリントの12章にも書かれています。兄弟たち、ぜひ知っておいていただきたい。私はあなた方の中でも他の国の人々の中で得たのと同じようにいくらかの実を得ようと思って何度もあなた方のところに行こうとしたのですが、今なお妨げられているのです。なぜ彼がこういうことを言っているかと言いますと、ローマに行ってないわけですね、ずっと。ですから、パウロがローマのことに関心を持っていないということではなくて、私は行こうと思ってて、ただ妨げられているだけだということをこう伝えて、私行こうと思ってるんだよということを今ここで言ってるわけなんです。私はギリシャ人にも未開人にも知識のある人にも知識のない人にも返さなければならない負債を負っています。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。このように、またですね、無差別にどのような人に対しても福音を述べ伝える義務があるんだということを話しているわけですね。なぜでもパウロが福音をここまで述べ伝えたいのか、何とかしてローマに行きたいと願わせている福音というのは一体何なのかということについてパウロは次に述べます。福音の本質について、福音は一体何なのか、さっき内容について話しましたが本質は何なのかということをですね、彼は次に語っていきます。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。パウロは福音を救いを得させる神の力だと言ってます。力なんですね。福音は、福音がそれを体系的に理解してそれを信条として受け入れる哲学ではなくて、実際に救われてしまうほどの力なんだって言ってるんです。罪から救う力ですね。救って何から救われるかというと、罪と神の怒り、次から神の怒りって出てきますけれども、罪とですね、神の怒り、つまり地獄から救われる力なんです。多くの人はローマ人への手紙を学ぶとですね、自分の生活が変革される、あるいは教会そのものが変革されるっていうふうに言うんですね。なぜかというとですね、この力が書かれているからなんです。まず私たちをに、この下るはずの神の裁きから救われるんですね。罪を犯して死んでですね、死んだ後に本当地獄に行かなければいけないのですね、なんと天国に行くですね、力がですね、この福音にあるんだということです。で次に罪の力から救われます。私たちを悩まして奴隷状態にしている罪ですね、そこから福音によって解放されるんだということです。もう罪に支配されることはないよ、恵みのもとにいるからとパウロは、ローマ人への手紙の6章で話しています。そして罪そのものから救われるんです。この肉体にはアダムから引き継いでいる罪の性質があります。これはクリスチャンになってもそうなんです。クリスチャンになってみんな驚くんですね。あ、罪があるって言ってですね、驚くんですが、それを約束しているのは今ではないんです。信じた時に約束されているのではなくて、イエス様が再び来られる時に約束されています。 その時に私たちが一瞬にして変えられて、そして新しい体、栄光ある体、イエス様と似た体を持つと言って、ね、その時に初めて神の子供の現れというふうにローマ人の手紙の8章には書かれていますけれども、本当の意味での神の子供、責められることのない傷のないものとされるわけなんですね。その力もあるわけなんですね。ですから福音というのは力です。そしてこの福音を支えているローマ人の手紙のテーマになっている神の義についてパウロが語ります。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。神の義というのは私たちが考える義ではありません。正義ってありますよね。私たちがこれが正しいというふうに考える正義のことではありません。神の義と言ってるわけですから、神そのものが義だし、神のご性質、その働きが義なんです。ですから神のなさるすべてのことに対してアーメン、その通りですと受け入れることしかできないんですね。そのだからこの義は信仰に始まって信仰に進ませるっていうふうに書いてあります。パウロは預言者ハバククに主がおっしゃられた義人は信仰によって生きるという御言葉を引用していますね。大事なのは天地が創造されて以来旧約の時代の人も人間は皆差別なく信仰によってのみ神との関係を持つことができるんです。アダムの時からそうだったんです。で今パウロが言ってましたけれども、ユダヤ人をはじめギリシャ人にも言ってますね。神はユダヤ人を選んでユダヤ人に契約を与え、礼拝を与えですね、神の言葉を与えられたわけですね。そのような違いがありますけれども、そのような違いを私たちは決して無視してはいけないんですね。決していけないんですね。ユダヤ人に特別な働きがありますけれどもですね、そのユダヤ人とかギリシャ人とかそういうもっともっとこう大前提になっていることです。神との人格的な交わりを持つ時の大前提になっているのが信仰による義なんです。信仰によって神との関係を持つことができるわけなんです。だからパウロがここでローマ人の手紙に語っているのはもう大原則って言っていいんですね。大前提ですね。本当根幹になっている部分を語っているわけですね。それをこのローマ人の手紙でこう話して、これがですねパウロがイエス・キリストご自身から直接的に啓示を受けたんですね。それでこう語っていたわけですね。そして、ここまでがですね、実はローマ人への手紙の前置きになります。で、この前置きが終わってですね、ようやく元に戻るのがこの15章の途中からですね、また元に戻って福音のことを語っていくわけなんですけれども、それまでがですね、ずっとこの中に本題に入っていきます。というのは不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからです。これ急激にこういう話をしたんではないんですね。17節に神の義って書いてましたよね。神の義があって神の怒りがあるわけなんです。続いているわけなんですね。神の義の最初の現れがこの神の怒りなんですね。で、ここで、どこに対してかというと、この不敬虔と不正にってありますが、不義をもって真理を阻んでいるというところが大事です。不義をもって真理を阻んでいるんです。抑圧してるんです。真理というものは存在してるんですけれども、それをギューッとですねこう押し込んでしまって、もうのけてしまっているということですね。でそれがこのパウロが今ここで言いたいことなんです。ずっとこの一章の最後までずっとこのことが続いて、あの話が続いていきます。なぜなら神について知り得ることは彼らに明らかであるからです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造されたこの時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。 ね、世界中にいるどのような人もどの時代に生きている人も人間として生まれてきた限り知っていることは、この被造物の中にある神性なんです。神はいるということです。創造主がいるということなんですね。で、具体的に2つの神のご性質についてパウロは語っています。1つは永遠性です。神の永遠性です。被造物を見たときに人間は永遠を思うんです。永遠を思うんですね。で、これはですね、聖書を一度も読んだことがない人であっても思っていることなんですね。人間が誰であっても、どの人種であっても、どの宗教を持っている人であっても、どの歴史の中にいる人であっても、人間は喉が渇きます。水を飲みます。それほど単純なことなんですね。神永遠を思う思いが人間には与えられているんです。ですから、伝道者の書においてソロモンがこう言いましたよね。神はまた人の心に永遠への思いを与えられた。ですから多くの人が死んだらそれでおしまいさというけれども、それは自分を欺いているにしか過ぎません。心の奥底で死んだらどうなるのだろうという思いがあるんですね。そしてもう一つの神の性質は創造の力ですね。この被造物が存在し、また秩序を持って保たれているところに、人間はこの絶大なる力を持っていると認めざるを得ないんです。この神をですね、そういう力を持っている神を認めざるを得ないんだけれども、なのに自分の人生は自分の努力によって、自分の選択によって、自分の決断によってなっていくんだ、自分を信じるしかないというふうに思っているわけなんですね。これも自分を欺いているんです。本当はいるって分かってるんです。話したら分かるんですけれども、真理を阻んでいるんです。抑圧してるんですね。というのは、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の見境を滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えました。神を認めない結果どうなるか。それは人間がその品を落としていき、ついに被造物を拝むようになっていくということなんですね。その過程が書かれています。プロセスです。第一に神を神として崇めない。第二に感謝をしなくなる。第三に虚しくなる。思いが虚しくなる。第四に心が暗くなる。そして第五に知者と言われているものが愚かなものになる。そして最後に被造物に栄光を変えてしまう。これはまさに今日の日本の姿であると私は思ってしまいました。去年私たちのところに訪れたラリー・テイラーの奥さん、キャシーという人がいたんですが、彼女がですね、この最後の日にですね、韓国に行く、この飛行機に、だからあの成田空港に行く京成電鉄の中で話してくれたんですけれども、暗闇だって言ってました。日本のたった3日間しかいなかったんですよ。でも電車の中にいるですね、この人たちのこう顔を見てですね、霊的に暗闇の中にいるって言いました。生きているけども正気を失っているですね。これが日本の姿であろうと思われます。そして次にパウロは神の怒りが具体的にどのように現れているか説明していきます。で、これ面白いんですね。なぜかというと、普通神の怒りというと私たちはなんか叩かれるとか怒られるとか天罰とかって考えますけども、そのような形じゃないんだということなんですね。それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。パウロはここで引き渡すという言葉を使っています。26節も見てください。引き渡され、情欲に引き渡されましたと書いてますね。28節ご覧ください。良くない思いに引き渡されって書いてます。神が人間に対して怒るとき、それは彼らをその欲望のままにさせておくことによって現れるんだって言ってるんです。私たちが、この何かこのね、災害が起こってか何だかという罰だってか、でそれももちろんそうなんですね。死んだ後に神の裁きがあるときは、火と硫黄の池と書かれている通りに神の懲らしみがあるんですけれども、それだけじゃないんですね。神の怒りはですね、ほっとくっていうのがあるんです。 神を認めなかったんですね。その神ご自身を認めなくて、そして作られたものを拝んでしまった結果、こう悪いことをし始めるんですけれども、ほっとくことにこう怒りがあるんですね。何も干渉されないって、これ恐ろしいことなんですよ。ものすごく恐ろしいことなんです。で、実際にあのなんか悪いことをしている人は、いやなんだ、何も起こってないじゃないかって言うんだけれども、それそのものがですね、もう怒りなんですね。それ自分の欲望のままに動いていることが怒りなんです。私たちの祝福というのは神の形に似せられた祝福ですよね。喜びと愛と平安というのが神の国であるとパウロは言ってますけれども、それが祝福なのに、ゴミのような状態でですね、動物以下の状態でですね、生きていることに満足していることがですね、させていることが神の怒りなんですね。そして次に一つの例を出します。パウロはこういうわけで、神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち女は自然の用を不自然なものに変え、同じように男も女の自然な用を捨てて情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです。ホモセクシャルを挙げてるんですね、堕落した例として。いろいろあるわけですけれども、この例を挙げることによって人間がどこまで落ちていくか、落ちるって言っても堕落の落ちるですね、人間がいかどこまで落ちていくかということを示しているわけですね。動物以下ですよ、これ動物以下ですよね。そこまで落ちていくんだっていうことですね。そしてパウロはその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けていると言ってますけれども、これはおそらく性病のことだと思うんですね。性病、今ではエイズですけれども、医学的にも経験則でも当然病気にかかるって分かってるんですよ。分かってるのにやるんですよ。それをパウロはここで、話してるわけですね。そこまで堕落してしまうんだ。で、次に人間が堕落していく姿を次々と列挙していきます。また彼らが神を知りたがろ、知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みとで一般になったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶる者、大言相互する者、悪事を企む者、親に逆らう者、わきまえもない者、約束を破る者、情け知らずの者、慈愛のない者です。この箇所を読んだ時に皆さんはどう思われるでしょうか。私がアメリカにいた時に主を受け入れたばかりのクリスチャン、日系のご夫婦がいてですね、この箇所を、示した見せたらですね、奥さんがあら、これ全部私のこと言ってるわって言いました。素晴らしいですね。そのように思う方は2章を読まずに3章まで飛んで構いませんけれども、この時にですね、本当にそうだ、世の中はとんでもないやつばかりいるからなって思ったら2章をしっかり読んでください。2章の一番最初は、ですから全て他人を裁く人よ、あなたには弁解の余地がありませんとあります。そして最後の節です。彼らはそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながらそれを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しているのです。ここ読んでもう一度見てください。知っているって書いてますよね。死罪に当たることも人間は知ってるんです。今列挙されたことを行っていたらですね、死んだ後に裁きがあるっていうのは知ってるんです。これ聖書一度も読んだことない人も知ってるんです。これとっても大事ですね。これとっても大事です。文化によって違うんだと。人間は日本、西洋人は罪の文化、日本人は恥の文化って言うけど、あれ違いますよ。人間であればどのようなものであっても、この水を飲みたいと思うようにこれを行ってたら絶対に神に裁かれるって知ってます。知ってます。だからここで知っているって書いてるんですね。そして行うものに心から同意しているっていうのは、これどういう意味か分かりますか。自分が実際にその行いをしてなくてもですね、テレビを見ていて不倫関係を見ていてですね、喜んでいる自分がいたらですね、そのことを言ってるわけです。今やっていることを見て喜んでいる自分がいて、新聞の中で、なんか分かんないこの殺人か分かんないけど、それを見ておおとかってですね、こう喜んでいる自分を見たらですね、やってるんです。で2章に続くわけですね。 問題なのはこの実際に行っているということじゃなくて、状況とかこの立場を変えたらですね、自分もやってるんだよということに話が続いていくわけなんですね。このようにしてパウロは福音を述べ伝えたいと言って、その中に神の義が隠されて含まれていると言ってですね、神の怒りを語ったわけですね。これを伝えたいと言ってるんです。で、私たちが福音を聞くとき、また語るときにですね、この神の怒りがあることを考えたくないですよね。地獄って語りたくないし、考えたくないですけれども、福音、神の中に神、間違えました、福音の中に神の怒りがなかったら、福音に塩気がなくなって、福音が福音でなくなってしまうんです。神は愛です。その愛の中に神の正しい怒りがあるんです。矛盾してると思うでしょ。でも同じなんです。例えば親が麻薬をやって廃人同様になっている息子娘を見てですね、お前はそれでいいんだよ、私はお前を愛しているって言ったらどうですか。そんな親いませんよね。いないですよ。その状態を見てですね、その息子をダメにしてしまった罪に対して激しく怒って、泣いて毎日を過ごすと思います。愛の中に怒りがあるんですね。福音の中に神の怒りがあります。人が罪を犯すときに